今日はですね、ヨナの話に入っていきたいと思いますが、皆さんは小さい頃に、ピノキオの話を聞いたことがあると思いますが、ピノキオはですね、魚に、あれ食べられるんでしたっけね、なんか私が小さい頃見た絵には、魚の中にろうそくがあってですね、そこであのピノキオが過ごす絵があったのを覚えてますか。その、原型といわれるですね、ヨナ書を学んでいきたいと思いますが、子どもたちの、お話の中にもですね、ヨナはよく用いられますよね。神様に逆らった、なんていうんですかね、不忠実な預言者のように、代表のような感じで語られていますけれども、このヨナ書はですね、ほとんど預言というこ預言書の中に入ってますが、預言書ではなくて、物語ですね、だから、特別な書物だと言っていいと思いますが、このイザヤとかエレミア、ダニエル、そういったものはみんな迫害されながら忠実に神様の言葉を語っていきましたけども、このヨナはですね、一章を読むといきなり、神様に逆らってですね、御顔を避けてってありますように、神様に背いた人なんですよね。だから、ヨナは悪い預言者なのかと思われがちですけども、しかし、先週これ幸いな人のデボーションの箇所ですけども、本当に深く読めば読むほど、これは私たちにものすごい教訓となる書物だなと思っています。で、なぜヨナとですね、他の預言者には大きな違いがあるのか、わかります。例えば他の預言者、イザヤとかエレミア、ダニエル、そういう人々はですね、みんな、イスラエルに対しての預言だったんです。自分と同じ同胞ね。だから、どんなに彼らがですね背いたとしても、自分の家族のようなものですから、心を痛めて語ったんです。どんなに自分が苦しい状況に置かれても、彼らはイスラエルに対して、聞けイスラエル、そう言って予言を語ったわけですけども、しかし、ヨナはですね、基本的に彼らと違う、ミッションを与えられました。それは、ニネベという町に語れということなんです。ここにですね、大きな違いがあるわけですけども、ちょっと時代背景を知る必要があると思いますが、開きませんが、第二列王記の14章25節にはヨナの名前が1回だけヨナ書以外に出てきます。で、そこには、ヤロブアム2世という王様が、北イスラエルを治めていて、その北イスラエルに仕えていた預言者であることがわかります。で、同じ時代にはアモスとかね、で、イザヤはちょっと後輩かもしれないですね。それぐらいの、だいたい、紀元前の800年近く前の人。ね。だからまだ北イスラエルが存在する時代の人だったんです。はい。で、ヤロバーム2世っていうのは悪い王様だったんですけど、政治的には非常に優秀な王様で、彼はイスラエルをものすごい繁栄させたわけですね。だけど、そのイスラエルのさらに北の方にですね、アッシリアという国があったんです。そのアッシリアはですね、その当時、世界一の強い強国だったんです。だから、自分たちの脅威になっていた。で、さっきも言いました、アモスも自分と同僚だって言いましたから、アモスは、北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされるという予言をしています。ということは、同じ預言者仲間だから、神様からお前たちはいずれアッシリアによって滅ぼされるっていう、そういう啓示をもらっている可能性が高いんです。で、そのアッシリアの首都がニネベなんですね。ニネベなんです。だから、自分たちを滅ぼすそういう国に彼らを悔い改めさせなさいという使命をもらったんですよ。イスラエル人というのはですね、世界一と言ってもいいぐらい愛国主義者です。私はこのモサドっていうですね、諜報機関、 あの007のようなね、あれの本を好きで読んだんですけども、もうイスラエル人を救うためなら世界中のどこにでも行きます、ね、日本人がね、イラクで捕まったらね、まあ、日本も頑張ったかもしれないですけども、もう何名か死んでしまいました。イスラエル人はですね、本当にそういう捕らえられた人を救うためにね、いくらでも予算を使ってね、助けるんですよ。そういう愛国主義なんですね。だからイザヤもエレミアもみんなイスラエルを思うから、どんなに苦しくても予言できたんです。でヨナも当然ですね、同じスピリットを持ってたと思うんです。だけどヨナには自分たちを滅ぼすそのニネベの人たちに悔い改めれって言ったわけですよ。これどういうことですか。つまり彼らを生かすことは自分たちが自分たちの首を絞めるということです。自分たち自身を滅びに至らすという、ものすごい愛国主義のね、ヨナにとっては非常に我慢ならない、そういうミッションだったわけです。だからニネベに行けって言った時に、いやってですね、ノーって言ってですね、あのタルシシュって言いました。タルシシュは今のスペインにあるんです。ということは全くアッシリアと全く逆の方向、しかも地の果て、その頃はもうあの地の果て、そこまで逃げてきました。まあおかしいですよね。全知全能の神様を知ってる人がですよ、どうせ逃げても逃げられないんだけども、とにかくこう逃げるわけですよ、でそのヨナの霊的状態がどういう状態なのか、今日はですね一緒に考えたいと思いますけども、9節見るとですね、彼はこういう告白をしています。ヨナは彼らに言った、私はヘブル人です、私は海と陸とを作られた天の神、主を恐れていますって言ったんです。皆さん、彼は全知全能の天と地を作ったこの神様を自分は礼拝してるって言ったんです。主を恐れてますって告白してます。って言って神様に逆らってんです。面白いですよね。またね、まあ、これちょっと4章の2節を開いていただきたい。さっき読んでませんけども、読んでみますよ。はい。一緒に読んでみましょうか。主に祈っていったというところ。3、はい。主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。はい。ニネベの人たちが悔い改めたらね、あ、やっぱりって言ったんです。つまり、悔い改めたら、許す神っていうことを知ってた。あなたは情け深いお方、怒るのに遅い、恵み豊かであり、ね、悔い改めたら災いを思い直すお方だ。よく知っている。神様がどういうお方かよく知ってるんです、ヨナは。ヨナは神様の愛を知り、そして、全知全能なる神、偉大な神って知っていて、それで御顔を下げたんです。これどういう心の、神を礼拝してるんですけども、同時に御顔を避けていたんです。こんなことがあり得るんでしょうか。でね、ヨブは面白い五節見る、一章の五節を見ると、彼は、まあ、ちょっと後半のところを見るとね、しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。ぐっすり眠っていた。神に反抗していたんですけども、安息があったということです、皆さん。まあ、安息という言葉はいいかどうかわからない。ぐっすり眠っていた。つまり彼には、不安とか恐れがですね、少なくとも意識の中にはなかったということですよ。皆さん、不安や恐れがあるとなかなか寝つけないんです。眠りも浅いんです。ところがこのヨナはね、ぐっすり眠っていたということです。皆さん、心に不安とか恐れがあるうちはまだいいんですよ。まだね、神様に対する在籍感があるから。ね。自分は今良くないと思ってるんです。だからまだ神に立ち返るその可能性高いんですよね。いずれ神に心向ける可能性あります。神様は眠れないとか恐れとか不安とかそういうのを通して警告を与えたりする。だからそれがあるうちは 神様に対して心が敏感なんです。だけどこのヨナはですね、こんな嵐の中でぐっすり眠ってた、まあ、イエス様もぐっすり眠ってたけども、イエス様の平安と彼の平安は全然違うんですね。で、皆さん、他の船に乗ってる他の人たちは神様信じてない、偶像を信じてる人たち、その人たちはどうしてるって書いてある？ね、ね、自分の神に一生懸命祈ってたって書いてある。どこだったかちょっと、ね、一生懸命祈ってる。ああ、何々の神様、ね、火の神の火の神の神様とかね、いろいろ一生懸命拝んでる。だけど、ヨナは天と地を作った神様を知ってるのに、死にそうになってるのに祈らない。で、眠ってる。つまり自分が今死に際にいるということに、このだからもう嵐になってね、あ、これ僕の自分のせいです、よくわかる、よくわかる。だからね、まあ、みんなに迷惑かけるのも忍びないので、どうぞ私を海に落としてくださいって言って、ね、これをですね、こういう言葉で表されます、ね、はい、これ何て読みますか皆さん、はい、クリスチャンニヒリズム、ね、虚無主義、難しいですけどもね。神様は信じてるんです。昔ニーチェという人がいてね、何かこう人生に意味を見出せない、ね、全て虚しい、そういうふうにこう言ったわけですけども、クリスチャンの中にも生きる神がを信じてるんですけども、この虚無主義、まあ、まあ、神様信じてます、まあ、なんかフィージーあたりでリバイバルが起こってるって聞きました。でもだから何なんですか、私と何か関係ありますか。まあ、一生懸命、あるときは一生懸命祈ったときもありますよ。燃えたときもありますよ。聖霊に燃やされた日もあったかもしれない。だから何なんですか。もう今は燃え尽きてしまいました。神様愛、うん、まあ聖書に書いてあるね。うん、でもあんまり感じないね。うん。まあ適当にやったらいいんじゃない？そういうニヒリズム。ね。ニヒリズムです。もうなんかこの投げやりな状態、ね、つまりクリスチャンであって以前は神様に対する情熱を持っていたんですけど、その神様の情熱、パッションをもう失ってしまって、クリスチャン、そういう人、ヨナはその状態です。なぜそういうふうになるかっていうと、だから初めは神様に向かうんですよ。で、熱心な人に多い、かつて熱心だった人に多い。だけど何度か挫折を経験して、そしてその挫折の中でついに、まあ、その信仰の糸が切れたっていうかな、情熱が消え失せて、そして心が冷えてしまって、そしてこう、まあ、ニヒリズムになってしまうんですよ。だいたいね、クリスチャンニヒリズムの人いっぱいいますよ、皆さん。で、そういう人と話をするとね、大体よくわかる。まずね、この、なんていうかね、冷めてるんでね。冷めてます。クリスチャンなのにね、なんか神様に対する愛があまり感じられない。ね。愛が感じられない。なんか自分を神様に用いてほしい。用いられたいとかね、そういう思いあまりない。なんか自分を通して誰か救われる人が起こされてほしい。そのためには何かしたい。そういう情熱がないんです。ね。信仰がないわけではないですよ。日曜日も礼拝に来るんです。また十字架もよくわかります。でも心が冷えてしまってんです。だから、神様がなさろうとするその計画に参加しようとしないんです。もう、ね、また傷つくのは嫌、また挫折するのは嫌、だからその神様のビジョンに横にバックスライドして、もう、まあ、ほどほどにあまりその何て言うんですかね、 何事もない事なかれ主義、そういう状態です。だから当然ですね、チャレンジしないんです。チャレンジしないから神の霊に触れる感覚がね、もうないんです。もう麻痺しています。鈍感になってるんです。パスカルという人がこう言いました。最も罪深いということは鈍感であること。鈍感、神のこの霊に触れても何も感じない状態、これ鈍感です、ね。伝道の書にですね、死ぬ日は生まれる日に勝るって書いてます。これはどういう意味かというと、つまり初めは悪くてもね、生まれた日からいろんな悪いね、生を受けていろんな傷があり劣等感があってもいいんです。だけどイエス様を信じたら死に向かっていきますけども、人間は。しかしイエス様を信じてどんどんどんどん死に向かって良い状態になっていく。死は生まれる日に勝る。つまりクリスチャンというのはますますね、一歩一歩でもいいからどんどん良くなっていくのがクリスチャンです。昨日よりは今日が良くなってるんですよ。ね。一年前よりは今が良くなってるんですよ。いや、自分成長してないよって言うかもしれないけど、普通はね、ちょっとこう成長してるんですよ、皆さん。ね。それは人間の判断では分からないんです。成長して。ところがこのクリスチャンニヒリズムっていうのはね、ジューンってこう、なんかこう下がっていくんですよ。ああ、昔は良かったとか言ってね。いっぱいいますよ。大学生の時はね、ギターを持ってね、おー、ハレルヤーとか言ってね、燃えてますかとか言ってね、今はね、あ、イエス様、あ、いますよって言ってね、あ、天国、まあ書いてますけど、でも誰も行ったことないですからね、わかりませんよとかね、そういうやつがいた。昔はハレルヤーとかやってたのにね、日ごとに冷たくなっていく。これで人生を終えたらね、皆さん惨めですよ。アメリカでレフトビハインドっていうね、小説が有名になりました。皆さん軽挙っていう話は知ってますか？軽挙、まあ、知らない方のために難しい漢字を書いてみました。軽挙ね、テサロニケの手紙っていうところに書いてますが、クリスチャンはみんな世が終わる苦難が会う前にイエス様に挙げられるんです。クリスチャンって言ってもみんなというわけじゃなくて、イエス様に対して信仰を保っている状態、そういう人はみんな軽挙されるんです、ね。苦難を通過する前に神様が軽挙してくださる。ある有名なお医者さんがですね、2018年に軽挙が起こると、ついに断言してしまったらしいんですけども、まあそれはちょっと危険だと思いますが、でもそれぐらい近いと言いたいわけです。軽挙の日は近いんです、皆さん。ね。あげられるんです、私たちは。それで主と共に暮らす。で、このことがレフトビハインドがその景気を材料に作った小説ですけども、レイフォードという主人公が出てきます。この人はクリスチャンじゃないんですよ、レイフォード。だけどこの人の奥さんとか子供たちはみんなクリスチャンでした。で、その奥さんの言ってる教会はね、景気を強調する教会でした。だからそのレイフォードにね、あなた景況があるのよ、だからあんたもイエス様信じなさいってこう言ったんだけど、まさかって言ってね、おとぎ話だよって言って信じなかったんです。そしたらある日突然奥さんと子供たちがいなくなってしまった。景況されたんです。で、一人残されてしまったんです。で、彼は、あ、そういえば昔景挙っていう話をしてたな、突然いなくなるって言ってたな、これ本当かな、そう思って彼は奥さんが行ってる教会に行ったんです。そしたら、まあ何百名もいる教会ですけども、みんないなくなっていた。そしてその電話の応対をしてた人がミスター・バーンズという伝道師が電話を取ったんです。彼は伝道者なんですけども、残されたんですよ。軽挙されなかったんです。で、このミスター・バーンズがですね、泣きながら、彼に説明するんです。 他の教会の人たちはみんな天に敬居された。自分と何名かの人たちが残されていた。そんな、なぜ自分が残されるんですかって最初怒ったけども、でも自分の心に聞いたら、まあ、うなずけたわけです。彼は伝道者なんです。人々に仕える立場だったんですけども、彼は心が冷えていたんです。ね。彼は親切で仕事もうまくこなしてた。でも、彼は人前ではね、笑顔で取り繕っていたけども、隠れてですね、神様に冷たい心を持っていました。ね、奥さんにね、ちゃんと十分の一捧げなさいよって言ってもですね、うん、OK とか言って、本当は100ドルぐらい捧げれって言われたんだけど、10ドルしか捧げなかったとかね。また、聖書も全然読まない。人前ではいっぱい読むけど、家では全然読まない。ね。祈りも人前では綺麗に祈るけども、家では、ハンバーガー食べるとき前ぐらいにしか祈らない。ね。で、もう自分は本当に冷えてるなって分かっていた。でもね、でもテレビ見てごらん。人殺しがいっぱいいる。レイプする人がいる。あんな奴らと比べたら俺は善良じゃないか。そう言って、自分をごまかして、神様を求めることをしなかった。だから、自分は残されたんだ、つって、こう、レイフォードの前でね、このバーンズは、ミスター・バーンズは泣くんですよ。後悔するんですよ。そういうところがこう出てきます。彼は、そう言って、自分のその冷えた心をもう、そのまま放置してたんです。ね、ほっといたんです。で、神様に対する、この、奮い立つ心をしなかったわけです。皆さん、ダビデもですね、同じようなニヒリズムに陥ったことがあるんですよ。第一サムエルの30章開いてください。第一サムエルの30章の6節。ダビデは非常にっていうところ。第一サムエル30章の6節。30の6節。じゃあ一緒に読んでみましょう。3、はい。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子、娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神、主によって奮い立った。ダビデはですね、もうサウルにずっと苦しめられてですね、それでも信仰を失わなかったんですよ。だけど度重なる試練によってですね、彼はもう自分で自分を救おうとしたんです。つまり、もう逃げてですね、ペリシテ人の地に行ったんです。神様が、訓練している場所から逃げたんですよ。そして、彼は、このペリシテ人の中で仕えていったんです。そして自分を偽ってですね、ある時はイスラエルと戦おうとまでした。それぐらいもうバックスライドしてしまったんです。で、そういう中でですね、彼は大変なことになってしまった。アマレク人に自分の住んでる町を襲われて、自分の奥さん、子供たち、家畜も全部奪われてしまいました。部下のものも全部奪われてしまいました。もう、絶望の淵に落とされたんです。で、みんなですね、あまりの悲しみにですね、リーダーであるダビデに怒りを向けるんですね。殺そうとしたって書いてある。もう絶対絶命でしょ。その時にダビデは、奮い立ったんです。神によって奮い立ったんです。神に希望を持ったんです。そしてそれから状況が変わってね、ダビデはまた神様に立ち返ることができたんです。今の時代はですね、もうニヒリズムになる材料がいっぱいあるんですよ、皆さん。もうテレビ見てもニュース見てもね、なんでこんなことが起こるんだろうか。またね、前はイメージの話をしたんですけど、こうなりたい。ね、教会こうなってほしいとか思うけども、もうなかなかうまくいかない。本当に神様生きてんのかなって思ってしまうこともあるんです。ね。しかし、そういう状況が最悪で、惨めでどうしようもないときに、私たちは、奮い立たないといけません。これはね、皆さん、自分を興奮させるっていうことじゃないですよ。興奮させるっていうことじゃない。元気なふりをしろっていうことでもないんです。 ね。それは、自分は絶望的なようであったとしても、神は私たちを救う。ね、神は私たちを顧みてくださっている。愛してくださっている。そして、私の人生には絶望ではなくて、必ず希望があるという、その御言葉に立って、ね、折れた心があったとしても、それを告白していく。そして、その冷えた心を拒否するんですよ、皆さん。それは簡単ではないですよ。だけど、それが信仰なんです。韓国にですね、サラン教会って2万人ぐらい集まる教会が、そこのオー・ジョンヒョンっていうね、若い牧師がいるんですけども、この人は以前はですね、アメリカのカリフォルニアで韓国人の教会を開拓したんですよ。このカリフォルニアに住んでるコリアンの人たちはですね、みんなね、大学も出た頭のいい人たちなんですけども、仕事がない。だからね、洗濯屋さんの仕事、クリーニング屋さんね。要するに、カリフォルニアのクリーニング屋、ほとんど韓国人がやってるそうです。ね、で、給料がとっても安い。安いし、また、もう、過酷なんですね。ものすごく過酷な労働です。で、みんな、夢を持ってアメリカに渡ったんですけども、もう毎日毎日が本当に厳しいんですね。で、苦しい。で、この王先生もですね、体も悪くなったりですね、いろんな困難がたくさんあったそうです。だけど、彼はその日曜日に来たらですね、必ず言うことは、それは、神は素晴らしい。みんな絶望に打ちひしがれてる、希望を見失いそうになっている人たちに、主は素晴らしい。まあ、韓国語でね、超スムニだ。皆さん、今日はどうですかって言ったらですね、超スムニだってですね、大声で叫ぶそうですよ。で、毎週それをね、やるそうです。そしたらですね、ある時ですね、あんまりにもワンパターンだからね、今日は やめとこうと思ってですね、超スムニだやらなかったそうですよ。したら、女の人がトコトコトコってやってきてですね、先生、なぜ今日は超スムニダやらないんですかって言ったらね、私は100キロぐらい離れたところから来てる人なんですけど、これをやるために来てるんですよ、でね、やってくださいとか言って、あ、そうですかとか言って、で超スムニダってですね、やった。そしたら、状況は本当に変わるって。本当に人々の生活環境は変わって、本当に人生が変わってきて、主は素晴らしいと心から言えるように変えられていったって言うんです、ね。皆さん、私たちは、この自分の履歴書をね、過去の履歴書を書いてはいけません。神によって変えられた今、そして未来を自分に持っていく必要が、まあ、20世紀ね。今21世紀ですけども、20世紀は聖霊の時代だと言われています。で、その聖霊の働きが100年間ずっと続いたんですけども、その最初はですね、どこから起こったかというと、イギリスのウェールズ地方というところから起こりました。そこはとても貧しい地域でした。炭鉱夫、ね、炭鉱夫が働くようなそういう場所だったんです。もう優秀な人たち、お金持ちの人たちはみんなアメリカに移民してですね、ウェールズにはもう貧しい人がたくさんいたんです、ね、だから残された人たちは貧しいで、炭鉱で一生懸命この働いてるから、もうみんな病気になるし、早く死んでしまう、早く老いてしまう、もう体も痛めてしまう。だから彼らはもう慰めのために酒をずっと飲む。酒飲めばもっと体悪くなる。で、誰も教会に行かない。そういう状態だったんです。そういう中でですね、炭鉱で働くエヴァン・ロバーツという人がいたんです。その人は、彼は一生懸命この炭鉱夫にね、福音を語るんです。だけど、彼らはみんなお酒ばっかり飲んでね、教会行こうとしなかったんです。ある日、ウェールズ地方にですね、 セス・ジョシュアという伝道者がやってきたんです。そしてそのために人をこう集めたんです。エヴァン・ロバーツもそこに参加しました。しかしその集会はですね、もう本当に冷え切っていた、無気力、ニヒリズム、そういう状態。もう一生懸命このジョシュアという人がメッセージしてもですね、みんな、そうなのって言ってですね、そういう無気力状態、何の希望も見出せないような状態だったんです。それでその時にこのエヴァン・ロバーツはですね、もう神様の前に涙ながらに祈ったんです。神様、どうかこのウェールズを救ってください。そして彼はずっとこのウェールズのために祈り出したんですよ。祈ったんです。もう一生懸命あんまりにも祈るからね、このエヴァンの友達はね、こいつ頭おかしいよって言ってね、みんな友達だったのに逃げていってしまいました。しかし彼はですね、ある日祈りの中で幻を見たんです。それはウェールズの人々が短期間に10万人救われるという幻を見ました。これはあまりにもリアルだったので彼はもう確信したんです。そしてそれをみんなに知らせろって神様から言われたんです。それで彼はですね、自分の教会のに行って牧師にですね、先生すいませんけど主が語れって言われたので語らせてくださいって言ったらね、そうつってね、まあじゃあ水曜日にね集会があるから帰りに玄関で立っててね、そのこと話して残る人がいたら喋っていいよって、ね、そう言ったそうです。そしたら帰る人たちにですね、今日私の話聞いて短くでいいですから聞いてもらえないですかって言ったらですね、いやいやとか言ってみんな帰っていくんですけども、17名が残ったそうです。しかも半分はエヴァンの家族とか親戚なんです。17名が残りました。でも彼はその17名に対して神が自分に語ってくださったこと、10万人を救うというそういうビジョンを語ったんです。そしたらその17人もね、火がついたんですよ。そしてまた来週やってほしいってなって、その17人がまた人を集めたんです。今度はもう教会いっぱいになりました。でまた幻を語ったんですよ。そしたらみんなに火がつきました。これもっとやってほしいつって、今度は1週間に1回じゃない、もう3日に1回とか、そしてこれが毎日になってどんどんどんどん人がやってきました。そして1ヶ月に3万7000人がこのエヴァンのメッセージを聞いたんです。そしてそれがどんどんムーブメントになっていって広がっていって、5ヶ月で神の幻の通り10万人がウェールズで救われました。リバイバルが起こったんです。このウェールズのですね、役所に行ったらですね、職員がみんな祈っているから仕事にならない。警察署に行ってもね、警察官がみんな祈っている、そういう状況だったそうです。もう仕事がみんなできない状態、みんな神の前に膝をかがめて祈る。ちょっと前のニヒリズムが吹っ飛んでしまったんです。リバイバルしてしまったんです。ね。素晴らしい。そして、そのウェールズのリバイバルはアメリカに渡り、そしてアメリカで燃やされた人たちが日本に宣教師としてやってきたんです。何から始まったんですか？このエヴァン一人の祈りから始まりました。エヴァン・ロバーツは学校も行っていない、ただの炭鉱夫です。無学な人です。でも彼の心に火がついたからリバイバルが起こったんです。皆さんもどんなに心が打ちしがれたとしても、神に希望を持つ必要があります。そして神に望みを置く者は神を求めるんです。自分の中にある憂いとか暗い心をね、あってもいいんです。でもね、でも皆さん告白してください。主は素晴らしいって、超スムニだって言ってください。そしたらその通りなんですから、そうなっていくんですよ皆さん。そしてここからもリバイバルが起こるんです、ね、私たちもね、自分を見れば本当に、ね、虫けらのようだ、 本当にこの世の標準化されれば取るに足りない存在かもしれない。でも皆さん、自分がたとえ惨めに見えたとしても、虫けらのようであったとしても、それは誰が作った評価ですか？人が作った評価、この世が作った評価です。私たちは神の愛の印として生まれたんです、皆さん。私たちは父なる神様の目には皆さんがどんな状態であったとしても輝いているんです、ね、で私たちは土の器、取るに足りないもの、でも心の中に宝を持っているんですよ。それゆえに私たちは素晴らしいんです。だから皆さん、自分の評価、人の評価、世の価値観、そういうものはもう置いてください、ね、そして神様の評価を受け入れて、そして神を信じるんです。神様は言いました、詩式で言いました、私は不思議だって、サインエンドワンダーって言ったんです。自分は奇跡の神だって言ったんです。皆さんを信じている神は奇跡の主です。信仰は無から有を生み出す神を信じるから信仰なんです。ないものをあるもののように呼ばれる方を信じるから信仰なんです皆さん。今日皆さんね、ぜひまた心をね、神様に向けましょう、ね、自分の心を奮い立たして神様に目を向けましょう。アーメン。